ただいまより2020年5月24日復活節第7主日礼拝を捧げます。黙祷いたします。賛美歌409番を賛美します。祈りをご一緒にお祈りいたしましょう。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。高徳詩編は詩編第27編の1節から6節になります。賛美歌の後ろの28ページになります。司会者と交互に唱えます。高徳詩編詩編第27編1節から6節まで。主は私の光、私の救い、
私は誰を恐れよう。
主は私の命の砦、
私は誰の前におののくことがあろう。
苛なむ者が迫り、
私の肉を食い尽くそうとするが、
私を苦しめるその敵こそかえって
よろめき倒れるであろう。
彼らが私に対して陣を敷いても
私の心は恐れない。
私に向かって戦いを挑んできても
私には確信がある。
一つのことを主に願い、それだけを求めよう。
命のある限り主の御前に宿る。
主を仰ぎ望んで喜びを得、
その御前で朝を迎えること。
災いの日には必ず主は私を仮居に潜ませ、
幕屋の奥深くに隠してください。
岩の上に立たせ、
群がる敵の上に頭を高く上げさせてください。
私は主の幕屋で生贄を捧げ、歓声を上げ、
主に向かって賛美の歌を歌う。
お祈りを捧げます。教会の頭である主イエスキリストの父なる御神、皆を賛美いたします。あなたがこのように新しい朝を与えてくださり、あなたを礼拝する思いを与えてくださり、共に礼拝する神の家族を与えてくださいました。今この礼拝堂で教会員一同会しての礼拝はまだできませんが、神の家族としての礼拝をそれぞれ私たちは置かれたところで捧げています。あなたが共にいてください。また心や体の弱さの中に、あるいは病床の中にある友もおります。どうぞそのところであなたを慕い求め、主の慰め、励まし、癒し、望みが新たにされますようにと願います。主の日から主の日への歩みの日々、御言葉に聞かなかったこと、祈りを怠けたこと、あの人にこの人にしなければならないと思いながら言い訳をし、自分を優先してしまったこと、御心がなりますようにと祈っておきながら、自ら御心に従うことが少なかったことを顧み、あなたの前にお詫びをします。どうぞあなたの許しをお与えください。どうぞ聖霊を注いでください。祈りの霊で満たしてください。あなたの御言葉によって新しくしてください。聞く耳のあるものとしてください。上にあるものを求めることができますように、心を高く上げることができますように働いてください。どうぞこの町を、この国を、この世界を憐れんでください。特に新型コロナウイルス感染拡大のために、うめき苦しむ人々が絶えません。どうぞあなたの憐れみと、あなたの良き導きをこの世界に与えてください。全国全世界にある教会をあなたが顧みてください。時が良くても悪くても、神の言葉を述べ伝える使命にしっかりと立たせてください。どうぞこの礼拝終わりまであなたが導いてくださり、あなたからの平安をいただき、ここからしっかりと立ち上がり、それぞれのところにあなたと共に戻ることができますように顧みてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。読書します。まず一節から十一節までですね。テオフィロ様、私は先に第一巻を表してイエスが行い、また教え始めてからお選びになった人たちに聖霊を通して指図を与え、天に上げられた日までのすべてのことについて書き記しました。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからである。さて人たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですか、と尋ねた。イエスは言われた。 父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる。こう話し終わるとイエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去って行かれる時彼らは天を見つめていた。すると白い服を着た二人の人がそばに立って言った。彼らの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。以上です。使徒信条を告白して教会の信仰の告白をいたします。使徒信条、我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それでは、本日は使徒信条による説教で、天に昇るキリストと題して、御言葉の解き明かしをいたします。使徒信条による説教になっていますのは、日本キリスト教団信仰告白に基づいて、少しずつ少しずつ原則として月に1回、説教をし続けてまいりまして、そして日本キリスト教団の信仰告白の後半部分は使徒信条の告白になっておりまして、使徒信条に入って、それもまた少しずつ少しずつ、説教してまいりまして、今回は先ほど信仰告白として使徒信条を唱えましたが、キリストが天に昇りというこの一句ですね、ここにまでやってまいりました。で、主イエスキリストが天に昇られた、行かれたこと、また挙げられたという表現もありますが、その出来事が記されて、直接記されていますのはルカによる福音書の終わりのところと、今日先ほど朗読しました使徒言行録の最初のところ、冒頭のところにあります。で、この短い箇所の中に天に上げられたっていうのが3回出てくるんですよね。まず一節のご挨拶、この使徒言行録としてルカ福音書を書いたルカがテオフィロという人にこの本を書いた、ルカのこの著書を献上しているという、そのところで最初のルカによる福音書はイエス様の行い、教え、宮座、そして天に上げられた日までのことを書きましたと、第一巻がそれなんだというこの足書きのところにですね、そしてさらにまた第二巻としての使徒言行録はこれから始まるわけなんです。ここにごめんなさい、ここにありますね。まずそれから9節で、出来事として、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたと、そして最後見つかりと思われる白い服を着た2人の人たちを通しての神の言葉ですね、なぜあなた方から離れて天に上げられたイエスはと、で天に行かれるという言い方もあります。でイエスは天に上げられた、そして天にいらっしゃった、今天で神の右の座についておられる、 使徒信条ではまたもう一回この右の座についてというところも説教しますけれども、今日は天に昇られた、挙げられたイエスの出来事に思いを馳せていきたいと思います。で、3節にはイエスは苦難を受けた後、十字架の苦しみと死を経て、そして神様によみがえらせられて復活なさってご自分が生きておられることを数多くの証拠を持って人たちに、弟子たちに示されました。そしてお蘇りになってから40日にわたって彼らに現れて神の国について話してくださいました。で、このイエス様が蘇られてすぐ天に昇られたのではなくて、40日間おとどまり、地上にとどまってくださって、そして弟子たち、人たちと過ごし、神の国をまだ説いてくださった、語ってくださったという、この時がまた教会にとっても意味がある時になるわけですね。で、この後来週ペンテコステになりますけど、聖霊降臨の出来事が あるわけで、イエス様も約束をされましたが、このイエス様が復活したイエスキリストが40日間弟子たちと共にあって神の国をについて説いてくださった、教えてくださった、それはやがて聖霊が下って始まるキリストの教会の歩みを先取りしているという、そういうことになるわけです。そのようにしてルカによる福音書でイエスご自身の降誕、そして宣教、十字架と復活の出来事、そして昇天、それがルカ福音書ですけども、そのようにしてイエスの宣教、神の国の福音の宣教、そしてかけがえのない救いの出来事が果たされて、今度は教会の時代へと移っていく、使徒言行録がその証の書になるわけですけども、その始まりのところが今日の箇所になるわけですね。で、今私たちがヘブライ人への手紙、ヘブライ人の手紙を読み始めて、御子によって新しい時代が始まったんだということを聞きました。で、その新しい時代っていうのももうちょっと細かく言うと、イエス様がナザレのイエスとして地上に来てくださって宣教してくださった主イエスキリストの宣教の時代、そして今読み始めて教会が地の果てまでキリストの証人として全世界に散らばっていく、今もなお続いている教会の時代ということになるわけですね。新約聖書の新約の時代、新しい時代、その橋渡しになるのがイエス・キリストの昇天という出来事、イエス・キリストが天に上げられて昇ってくださったがゆえに、今度教会の時代が始まっていくということになるわけです。で、次の4節読みますと、彼らと主イエスが彼らと食事を共にしていた時、イエス様は食事を共にするっていうのもすでにたくさん福音書に描かれておりますけども、洪水命じられたエルサレムを離れず前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい、これは神の霊、聖霊ですよね。ヨハネはというのは、これはバプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネは水で悔い改めの洗礼の運動をしておりましたが、それは水の洗礼でありました。しかしシエスが約束されたものは霊による洗礼、聖霊による洗礼を授けられる、その約束を持ってエルサレムにとどまれと命じられたわけです。で、それを聞いた弟子たちは6節にこうイエス様に尋ねているわけです。主よ、イスラエルのために国を立てなしてくださるのはこの時ですか。十字架に死んだはずのイエス様が力強くよみがえられて、また自分たちと共にいてくださって、弟子たちは自分たちがこうイエス様に対して期待していたことをまた改めて求めて聞いているわけですね。けれども神の御心、イエス様がご覧になっているこれからのことは違うものでした。7節で主はこう答えていらっしゃいます。 父がご自分の権威をもってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。8節、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまだ地の果てに至るまで私の証人となると。聖霊による洗礼を授けられた弟子たちが変えられて神の力を受けて彼ら自身が主の証人となって宣教していく、それが神のご計画でありました。でもこの弟子たちの姿を見て一言ではないなと思うんですね。私たちが聖霊のこう自由なこう神様からの見通しっていうものをちゃんと受け取らない限りは、イスラエルのためにっていうのは自分たちのためにってことですよね。もうちょっとこう卑近な例を言えば、でこの時ですかっていうのも自分たちの願うこの時に神様が働いてくださるんですかっていう、そういう心も入ってると思うんですね。で私たちはお願いしていいんですけども、願うことが本当に多い、それ自分中心の自分のために自分の都合の良い時にと、その心、その願いがこの弟子たちのように本当に今異国人に外国人に支配されているっていう屈辱的な状況を覆してほしいっていうことであったとしても、それは本当にユダヤの人たち、イスラエルの人たちが苦しんでいる時状況ではあると思うんですけども、それでも弟子たちの考えというのは自分のためにで、今の時っていう、こう限定されているわけですね。でもシュエスのお答えを聞くとそうではない、時や時期はあなた方の知るところではないと。今祈祷会でコヘレトの手紙も読んでいて、ちょうど時っていうことを先週の祈祷会でも学びまして、短文にも書きましたけど、神が時を支配しておられて人はその時というものを見極めることはできない、分かりきることは、分かり尽くすことはできない。ここでもその考え方が、時の考え方がありますね。でイエス様は弟子たちの答えを全く否定されているわけではなくて、その国を立て直すっていうことについてはそうではないんだとおっしゃってはおられませんけれども、こう人間の思いを超えた広い意味で神の国を建ててくださるということであると思うんですけど、でもその時というのは弟子たちの預かり知らぬことである、知ることはできない、神がお決めになる。で神のご計画は今読みましたように聖霊を受けて、聖霊が下って聖霊を受けて力を受けて、神様何とかしてくださいって言ってる弟子たち自身が神の道具として用いられるということ、あなた方が力を受けてエルサレムばかりじゃない、イスラエルのためばかりではない、ユダヤにもサマリアにもさらに地の果てに至るまでキリストの証人となる、私の証人となる。だから神様何とかしてくださいっていう、あなたがを神は用いるんですよと、聖霊を受けて力を受けてあなたご自身が証人として押し出されるんだよと、まあ、予告してくださったんですね。で使徒言コルクを読むと本当にこの言葉通りに神様の聖霊の御業を私たちは読むとことができるんですけど、それはまだ弟子たちには隠されております。約束が聖霊を下る約束はしてくださいました。そして9節ですね、こう話し終わるとイエスは彼らが見ているうちに天に上げられました。そして肉の目には見えなくなってしまわれました。それで彼らはただただそのイエス様を見つめて、ただただ上だけ見ていたんだと思うんですけれども、そこに神のご配慮がありまして、御使いが気がついたらそばに立っていて声をかけてくれた、まあ、ある面で戒めだと思うんですけど、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのかと、あなた方から離れて天に上げられたイエスは天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。ここにもこれから起こること、主イエスの再臨の約束を、望みの言葉を思って、もう天を見上げて突っ立っているのではなくて、イエス様の命令に行きなさいと言われたんだと思われます。でこの 天に挙げられたイエスが天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまっていうのがルカによる福音書の終わりに書いてあるんですね。そこを開きたいと思います。ルカによる福音書第24章の50節51節一番もう最後のところですね。新約聖書の162ページになります。お読みします。ルカによる福音書第24章の50節と51節。イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ、天に挙げられた。これギリシャ語原文見ると、手って複数形なんで両手ってことです。だからイエス様の両手挙げたまま、天に引き上げられた。だから天に行かれるのを見たありさまというのは両手を挙げて弟子たちを祝福するイエス様なんです。でその祝福されてしてくださるイエス様のその姿でまたイエス様は再びおいでになると。そして聖霊が下る、この後来週呼びますけども、聖霊が下るっていうこともキリストの霊が下ってきてくださるということですから、聖霊が下るっていうのも両手を挙げて祝福してくださるキリストの霊が下るという、私たちは祝福されているもの、愛されているもの、許されているもの、それゆえにまたそれだからこそ宣教に押し出されるってことが、祝福を告げ知らせることが宣教だということを思わされます。そういう祝福の両手を挙げてくださるイエス様を私たちは霊の目で見ることができる。そして神の右の座についてくださったっていうのはまた使徒信条の説教の次回にやりたいと思います。でその天に挙げられる主キリストが天に昇られる、そして教会の時代が始まる、そしてそれが今も続いている、そのイエス様の宣教の時代と教会の時代のちょうど橋渡しになっているのがこの天に昇りという出来事なんだということを心に刻みたいと思います。そして主が天におられるということが私たちにとって本当に大きな希望であるということをもうすでに知っていますけれども、改めて確認したいと思いますのが、主イエスキリストが神の右の座に行って取りなしていてくださるということですよね。祭司として取りなしてくださる、これも今開きましたヘブライ人の手紙でこれからも御言葉に聞くことになりますけれども、主イエスキリストが私たちのために絶えず常に取りなしてくださっている。私たちは主の御名によってイエスキリストの名によって祈りますね。祈りの最後にそのようにしてイエスキリストの御名によって祈ります。その祈りをキリストは神に届けてくださる。だから私たちはまだ地におりますが、キリストが天に昇られましたので私たちは天と結ばれて、もともとキリストと共に死にキリストと共に復活したから、そういう意味でも天に結ばれて、そしてそれを絶えず祈りにおいてもこの祈りはキリストの名によって祈る祈りは天に届いていて、キリストが父なる神に取り継いでくださる、キリストの昇天の恵み、そこにすでにあるわけです。そして私たちの場所も天にあるということを信じさせていただいているわけです。それは書簡の方を読みたいと思いますけれども、エフェソの信徒への手紙を開きます。エフェソの信徒への手紙の一章の20節21節をまず読みます。新約聖書の353ページですけども、エフェソの信徒への手紙1章の20節21節、神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ天においてご自分の右の座につかせ、これが天に挙げられるということですね。21節、 すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく、来たるべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました。キリストが天に昇られ、神の右の座について、すべてを治められることになったと。そしてそれに関連して、下の段2節、2章になりますけれども、4節から6節を読みします。2章、エフェソの第2章、4節から6節。しかし、憐れみ豊かな神は、私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって、罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座につかせてくださいました。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座につかせてくださいました。私たちの場所が天にあるんです。キリストが天に昇られたことによって。そしてもう一箇所開きますと忍耐していただいて、しかし私たちはまだなおこの体はそれを待っている状態ですね。そこにおいてコロサイの信徒への手紙3章にこうあります。1節から4節までお読みします。371ページですね。私たちのために天の王座にまでつかせていただいているんだという言葉を受けて、まだなお地上で生きる私たちはどう生きるか。コロサイの信徒への手紙3章1節から4節読みます。さてあなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものに心を止め、地上のものに心を惹かれないようにしなさい。あなた方は死んだのであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あなた方の命であるキリストが現れるとき、あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れるでしょう。私たち自身の体が栄華される、その時を待ちながら、私たちは上にあるものを求める、地上のものには心を惹かれない。キリストが天におられ、私たちに場所を備えていってくださる。エフェソの信徒への手紙にも、私たちの本国は天にあるとパウロも語っております。だからキリストのが天に昇られたということは、本当に私たちにとって大きな希望、喜び、お祝いする出来事になるわけですね。私たちの教会は木曜日に祈祷会がありますので、そのことをこう教会の集会で心に留められることを嬉しく思います。イースターが日曜日にあって、そして50日目がペンテコステが日曜日になって、40日目っていうのは必ず木曜日になるわけですね。40日目カウントすると、で木曜日にこう教会の集会として昇天日を記念する行事っていうのは、日本のプロテスタント教会ではあまりないと思うんですけど、私たちの教会でもしておりませんけれども、中間祈祷会がいつも木曜日になりますから、昇天の出来事を思って記念ができることを嬉しく思います。こういうわけでキリストが天に昇って神の右の座についていてくださる、それが今を生きる私たち教会にとって大きな望みなんだということを、ちょうどこの先週の木曜日が昇天、今年の昇天日になりますけども、この時に導かれて知ることができ、本当に嬉しく思います。お祈りいたします。聖キリストの父なる神、今日キリストは天に昇りと、天に上げられたその出来事を見つめました。私たちのために両手を上げて祝福してくださるイエス様、そこに私たちの場所も備えてくださったこと、私たちはだからこそ上にあるものを求め、あなたを慕い求め、生きていくことができますことをありがとうございます。そして来週はペンテコステの主の日を迎えようとしています。 こうしてあなたが私たちのために一つ一つ確かな救いの技をしてくださって、今もその中に私たちを生かしてくださっていることを思い、皆を賛美いたします。どうぞこの週も天におられるキリスト、そして共におられるキリスト、仰ぎながら歩ませてください。またこの危機の時、本当にあなたの希望を私たちができる仕方で述べ伝えることを得させてくださるようにお願いいたします。この国は、この世界は、この福音を必要としています。主を導いてください。尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美歌の470番を賛美します。お祈りします。主なる神様、あなたに愛され、許され、取りなされている恵みを感謝いたします。今捧げた献金をどうぞあなたの御用のために豊かに用いてください。それぞれのまた経済を顧みて助けてください。尊いイエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。聖詠の29番を賛美します。あなた方一同と共にあるように。アーメン。 礼拝を終わります。